落書き第1回。教室の窓から見える景色は思っていたよりもすぐに暗くなった。普段は放課後に残って勉強なんてしないから、次第に夜に包まれていく教室に非日常を感じて、なんだか落ち着かない。いや、本当はもっと別のことが気になって仕方ないだけかもしれない。黒板の上にかけられた時計を見ると、予定の時間を10分以上も過ぎている。天井の蛍光灯が机の上に広げられた参考書を照らす。窓が南側に面しているこの教室には、蛍光灯なんて必要のないものだとずっと思っていたけど、それは夜の教室でやっと自分の役割を見つけたように輝く。11月も半ばに入ってめっきり寒くなった。再び外に目を向けると、景色は完全な暗闇となり、照らされた教室と自分の顔だけが窓に反射して映っていた。ガラガラッと勢いよくドアの開く音がした。振り向くと、凌介が左手に紙を持って立っている。そしてうっすらと口元を緩ませて言う。次、ケントの番だぜ。おう、と短く返事をして、こっそり凌介の表情を確認した。ドアから自分の机へと歩く凌介の顔から判断すると、今回もそれなりに良かったらしい。俺は椅子の横に立って大きな伸びをしてから、ゆっくりと開きっぱなしのドアに向かった。高3になって半年以上が経ったけれど、この時間にだけは全く慣れない。判定用紙の返却が近づくにつれ、心の底に時間をかけて積もった不安と緊張が体をしびれさせる。 A3 の紙1枚に書かれた現状は、見た後よりもむしろ見る前の俺の方を苦しめる。たった1枚の紙に過ぎないのに。これから受験にかけてこの憂鬱な面談が増えていくのは本当に嫌だ。1回ごとにこんなに神経をすり減らしていたら、いつか絶対におかしくなる。なるべく時間をかけて歩いたつもりでも、すぐに職員室に着いた。覚悟を決めるように、一つ大きな深呼吸をする。
失礼します。
感情とは裏腹に気の抜けた声が出た。それが聞こえた担任の松下先生は、肘を頭の横まで上げて、こっちこっち、と手を振る。座って、と先生に催促され、出されたパイプ椅子に腰をかける。ところどころ錆びているらしく、ぎしっときしむ音がした。手のひらには、じっとりと汗が滲んでいる。
じゃあまず、これ先月の大学別模試の結果ね。
こっちの気持ちなんて全く考えていない先生は、結果の書かれた紙を何のためらいもなく差し出した。心の準備が整わないまま、不意をつかれた俺の視線は、渡された紙の上を行き場を探す小さな虫のようにふらふらと一通りさまよって、最後にひときわ濃く印刷された B の文字に止まる。少し間を置いて B 判定であることを頭で認識し、俺は安心するようにふーっと息を吐いて視線を上げた。
悪くない、というか順調に結果が出てきているな。
先生はそう言うと、そのまますぐに教科ごとの採票に話を移した。話の流れに置いていかれないように、俺も頭を切り替える。受験者全体ではどの位置にいるのか、志望校の傾向とその対策、現在取り組んでいる勉強内容について、受験日までの逆算。次々と浴びせられる先生のアドバイスにうなずき、時々される質問に答えながら、軌道修正に必要なポイントをしっかりと押さえる。面談で一人当たりに設けられたおよそ20分の時間が、なるべく濃いものになるように、冬の追い込みに向けた勉強計画を話し合う。
川崎が受けるような、いわゆる有名私立は、とにかく英語が鍵になる。英語は結局、どれだけやってきたかで差が出るからな。しっかりやれよ。
わかりました。
じゃあ今日はとりあえずこんなもんで、また何かあったらいつでも聞きに来い。
ありがとうございました。 と軽くお辞儀をして立ち上がると、堆積していた不安と緊張はさっきのため息と一緒に空気中へと散らばったのか、解放されたように体は軽かった。
まあ川崎は自力があるから、このまま頑張れば十分いけるだろう。
頑張ります。帰り際に行った先生にそう返事をして職員室を出た。職員室前の廊下は薄暗く、人はもう誰もいない。俺は立ち止まって各教科の大門別得点率の欄を見てから、拳を握って小さく「よし」とつぶやいた。夏休み前の模試を機に継続的に勉強を続けていた英文法の問題が全問正解だったのだ。 B 判定が出たことよりも対策の効果がしっかり出たことの方が嬉しい。努力を着実に積み重ねて結果に結びつけることは俺がずっと心がけていることだから。けれど浮かれてばかりはいられない。判定の紙と一緒にもらった採点済みの回答用紙のコピーには間違った問題がいくつもある。もしは帰ってきた後の直しが大きな目的の一つで、わからなかった問題を中心に解き直すからテストを受けるよりも大変だ。それにまだボーナスゲームが残っている。教室に戻ると、待ってましたと言わんばかりに凌介が無言でにやけた。俺もそれに応えるように凌介の座っている席へ向かう。よし、やるか。オッケー。凌介が机に置いていた判定用紙を手に持つ。せーの。俺の掛け声で二人とも勢いよく紙を机に叩きつけた。俺は凌介の、凌介は俺のを覗き込み、数秒の沈黙が広がる。先に声を上げたのは凌介だった。
よっしゃ、勝った。うわ、マジかよ。
俺も大声で叫んで近くの席に崩れるように座った。
今回はちょっとやばかったわ。
てかもうこれは誤差の範囲でしょ。
いやいや、ケント君、このわずかな差が合否を分けるんですよ。
インテリぶってんじゃねえよ。俺と凌介は小学校からの付き合いだ。家が近所だったこともあって昔からよく遊んでいた。そしてそのまま地元の中学校に進学し、もともと勉強ができた凌介に釣られるようにして俺も勉強を始めると、いつの間にか県内の進学校に合格をしていた。高校に入ってからは俺のバスケ部に比べて凌介のテニス部は厳しく、活動時間も長かったから週に2回の予備校でたまに顔を合わすぐらいだった。だから高3になって初めての模試の時、たまたま訪ねた志望校が俺と同じだったことには驚いたし、心強い仲間ができた気がして嬉しかった。その日から再び競い合うように勉強を始めて、模試の結果も潔く見せ合うようにした。このまま行けば大学まで同じになりそうだ。凌介と競うのは楽しい。小学校の頃から続く凌介との勝負は、凌介が何でもそつなくこなすから正直負けることの方が多いけど、同じ分野で同じ目標に向かって進むときに自分よりもちょっとできるやつが近くにいるとかなりのモチベーションになる。
ケント、あれもらった？回答用紙がコピーしてあるやつ。
俺に勝って満足そうな凌介はそれを顔に出したまま聞いてきた。
おう、もらったよ。見せて。
いいけど凌介のも見せろよ。
あんま視点良くないから恥ずかしい。
ふざけんな。だったら俺のはどうなるんだよ。
冗談だってと笑いながら、凌介はホッチキスで束ねられ二つ折りになった回答用紙を差し出した。
それを手に取って広げる。国語、数学、英語の順に縮小コピーされた3枚の回答用紙には正解の丸はなく、間違った問題の横に×だけがつけられている。最後の方の文章で答える問題にはところどころに波線が引かれてあって、 その隣に部分点が書き込まれてある。
相変わらず凌介は部分点を取るのがうまい。
国語の150文字の論述問題には書くべき5つのポイントの中の4つがきれいに書き込まれていて、満点の半分以上の部分点をもらっている。数学も同じく3つの大問のうちの2つが惜しいところまで行っていて、残りの1つは足し算のミスで跳ねられていた。見終わった2枚目をめくり、3枚目の回答用紙に目を移す。大小さまざまな枠に英語が敷き詰められた回答用紙にはなんとなく違和感があった。松森良介と書かれた名前の欄の横に殴り書きされた点数と見比べて、その違和感がはっきりと形を持つ。間違った問題の割には点数が取れているのだ。心に浮かんだ素朴な疑問の答えを探すために、俺は回答用紙を上から丁寧に見直した。けれど結局謎が解けたのは全体に目を通した後で、最後の最後、一番配点が高い長文の和訳問題を凌介は完答していた。この回答のおかげで今までの小さな失点が帳消しになっていた。
凌介、この最後の問題よく取れたな。
俺は驚いて思わず凌介に聞いてみる。
え、どれ？
凌介が少し体をひねってこっちに向いたから、凌介に見えるように回答用紙を広げて問題を指さした。
ああ、この問題ね、なんかひらめいたんだよな。それに一つ前の問題とかの誘導があったから。
もっと自慢してくると思っていたけど、凌介は大して興味もなさそうで、それ以上話を広げようとはしなかった。俺にはそれが少し物足りなく感じて、これくらいは簡単に解けるものなのかとぼんやり思う。